どうでもいいニュース。はい、どうでもいいニュースキャスターのコロンとコメンテーターの
BJ です。
それでは今週2週間のニュースです。10月20日、ブリーフは危険パイ、ブリーフを履いていた26歳男性振られる。絶滅の危機にあるイスラエルの鷹、スパイ容疑で撃ち落とされる。10月23日、ホコタテ出演者全く異なると大激怒、スナイパー対ラジコンで内容が事実と異なる。テレ東秋元アナもダメ出し、キャスター失格の時を国分太一、亀梨との格差が拡大中。10月24日、映画のような本当の話、ジャッキー・チェン、父親がスパイだったことを明かす、実は名字も偽名。10月25日、クール宅急便、常温で仕分け、ヤマト運輸、荷物27度に。アメリカ情報機関、世界の指導者35人を盗聴か、イギリス司法道、批判激化必至。10月28日、12歳の少年が政府関連ウェブサイトをハッキングしたことを認める。10月29日、女子の、バニラ選ぶ人ってバカっぽい発言がネットで物議。マクドナルドがケチャップ調達先変更、ハインツの経営陣交代に反発。2013年秋ドラマの注目作は、堺雅人リーガルハイでも木村拓哉アンドロイドでもない。2013年秋ドラマ全作品を初回視聴ガチ採点。10月30日、マツコ新番組第1回で休止、営業サイドからクレームか。おくるみは赤ちゃんの股関節に悪影響、イギリス論文。アメリカ紙が異例の呼びかけ、上原を好きにならなくては。実写魔女宅予告に言いたい放題。10月31日、夫に暴行を告発されたヒンギスがスイスの警察当局の尋問を受ける。おそ松 J リーグにステージ制血管発覚で白紙に。11月2日、朝青龍がナイフで人刺し逃亡か、本人否定。11月3日、ナイナイ岡村さん、神戸のクラブで、物を投げられ軽傷、被害届出さず予定通りテレビ収録。以上となっております。
はい。
はい。
東北楽天イーグルス優勝おめでとうございます。
おめでとうございます。
コロさん、もやもやするんでしょ？
もやもやしてますよ。もやもやしてます。
それはやっぱ最後に田中が出てきたからですか？
はい。
まあ、できすぎっちゃできすぎだけどね。
楽天は頑張ってると思ってたし、
うん、
優勝もおめでとうと思ってるし、
うん、
ただね、最後やっぱり田中出さなくてもいい、いや、うん、出せば、
まあ、このまま抑えて出たよね、多分ね、
出せば盛り上がることは分かってるし、うんうんうんうん、確かに今シーズン田中に頑張ってもらった、うん、その気持ちも分かるんだよ、
うんうんうん、
そこで最後出て、うん、みんながありがとう田中っていう気持ちも分かる、
うんうんうんうん、
よく分かってて、
うん、
でもあの交代がありとは必要だったとは思えない、
思えないよね。だから勝負の中に若干その演出めいたものを感じる、そこの違和感でしょ。
演出めいたものを感じるっていうよりも、
うん、
日本シリーズってさ、
うん、
そのガチだから面白いってよく言うでしょ、
うん、そうだよ、
勝負、
うん、
すごい勝負なわけじゃない、
うん、それはすごい勝負ですよ
このこれまでの6戦ね、
うん、
すごい勝負をやってきたじゃない、うん、本当に勝ちたくてやってる試合で、
うんうん、
最後の最後に、
うん、
勝つために交代をしたと思えない、
うん、そうだね、
それが納得がいかない。
まあだからそれに怒るんならぜひ埼玉で開催されたクリテリウムにも怒っていただきたいなと。
いや、それのことはもうもはや語りたくないレベルですよいや、それはまだまちょっと違うんだけど。
でもあれもツールドフランスというすごい戦いが繰り広げられた冠がつい 毎回だよ。
そもそも最近ツールあんまり見てないからね。まあね、まあね。だからっていうのもあるんだけど、うん。うん、
まあまあね、まあそこ引っかかるのわからなくはないよ。
今までの6戦がね、うんうん、特に6戦目、5戦目、うんうん、すごかったじゃないですか。うん、熾烈な争い、どっちもギリギリ頑張ってきた試合だったから、うんうんうん、もうちょっとその
勝負に徹してね、
勝つことに執着した交代だったら納得できたんだけど、うんうん、そう思えなかったから。
まあそうだね、まあ、その分巨人は。そういう系統をしてたもんね。まあでもまあ、
いやそのね、うん、それが星野監督のキャラで、そこも含めて楽天を好きっていうファンの人にはあり、うん、の交代なんだろうなと思うよ、うん、とは思う。ただそこまでファンでない、ゲームを楽しんでいた
まあね、
身分としては
そうだ、ね、
ちょっとがっかりかな。
そうだね、まあでも、うん、うーん、まあ確かに、だからマー君が昨日勝ってりゃ今日の登板もないんだよ。あ、ないんだよっていうか、まあそもそも勝ってるから昨日で終わりか。
うん、
ね、
勝ってればね。
まあ、まあいいんじゃないの。そうやって野球が好きじゃない人も見てたね、
うん、
こう賛否両論いろいろ巻き起こるっていうのはやっぱスポーツは素晴らしいよ。
まあまあそれはそうだね。
なんだろうね、やっぱあのなでしこの時にも思ったけど、
うん、
やっぱこう魂が震えるよね。
うん、ね、どう返事したらいいんだろうね。
いや震えない。
いや魂が、いや なでしこの時も思ったんだけど、なでしこの時もうって言われると、
うん、
今日は私はそこまでは震えてないので、
まあまあわかるよわかるよ。
そのもうだ、
昨日とか、まあ、ここの3勝3敗に来るまでだよ。
うん、
そのギリギリとした戦いが繰り広げられるこの状況だよ。
いい試合を見ればもちろんそりゃ来ますよ、うん、取り肌立ちますよ
ね。
うんうん、
だからやっぱそういう意味ではスポーツの力ってすごいなって思うよ。
うん、確かにね。
ね、
うん、
下関にないんだろうね。もうほんとこんだけ俺はスポーツを愛してやまないのに、俺が心の底から応援できるチームが一つもないんだよ。
下関にはないですよ。下関の人は乗っかるのはうまいけど、ね、
うん、
後追いで乗っかるのは大好きだけど、うん、でも自分から何かをリスクを背負ってやってみようって人はいないから、うん
ってことだよね、
うん、
それリスク背負ってちっちゃい町だけど、
うん、
そのやっぱ一つ作ろうじゃないかみたいなね。
絶対ないですよ。
ないよね。
うん、私それいいなと思っても自分がその輪に入れてなかったら絶対足引っ張って回るから、
うん、まあそうだね。そうだね、
うん、そんな話はいくらでも聞きます。
羨ましいよ、
はい、
いいね、
いいね。
まあまあでも本当にいろんな意味で良かったねっていう気はするね。
うん、まあ良かったと思うよ。
うん、ね、スポーツでこうやって励まされて、
うん、
こう何か力になっていくといいよね。
うん、
うん、
それその部分にもまあいろいろあるんだけどね。
なんでなんでなんでなんでなんでなんで。
大きく広い心で言えばね、うん、これがきっかけで、
うん、
いや東北の方々が、うん、もちろんこれで励まされてより、
うんうん、
あのパワーをもらったっていうのは分かるんだけど、
うんう
ん、そうじゃなくってあの周りの人がね、
うん、
その東北に、力を与えてくれてありがとうとか、
うんうん、
よく言うじゃないですか、
うんうんうん、
これがきっかけで、うん、そういう言葉が出ることを、
うん、
よしとしてもいいんだけど、大きな気持ちで、うん、よしとしてもいいんだけど、うんうん、こうならないと出てこないっていうのがね。
ああ、まあね、まあね。
それでもこれが
歯がゆさはあるかもね。
きっかけとして1個でも2個でもあればいいのかなとも思うけど、うん、何もないよりいいんだろうかとも思うんだけど、
うんうんうん、
でもなんかちょっと寂しいな。
まあね。まあ俺はもうちゃんと頑張ってるよ、ちゃんと。
うん、
来年も行くんだよ、
うん、
タロケのリベンジに行かないと。
私だって行こうとしてたじゃん。
まあね、
行けなかったけど。
まあね、ね、まあでも、まあまた東北行きましょう。
行きたいよ。
ね、
うん、
うん。
今年は行ってないんだっけ？今年の春行ったんだっけ？
今年は行ってないんだっけ？
3月に行ったのは今年だったっけ？去年だったっけ？
いや今年行ったんじゃないの？
あ、でも夏、
川開きは俺たちだけか。川開きはあの期間中だったもんね。去年から行ってないのか、このさ。
だから行きたかったんだよ。
そうか。3月は行ってないのか。
3月
で何しに行った？
年取るとさ、時間の経過がよくわかんないんだよね。
うんうんうん、
ついこの間のことのように昔のことを思い出したりさ、
うんうん、
困っちゃうよね。
行って、まあ来年は行きましょう。
うん。で今年でもいいですよ。まだあと何ヶ月か。
いやもう今からは来るなって言われたもん。
寒いからね。
死ぬぞって言われたから俺は。だから。まあ、来年また春先ぐらいに行けるチャンスがあったら。
いいですね、行きたいですね。
アマちゃんの舞台行く？
いや、アマちゃん見てないからよくわかんないです。
9時に9時をやりに行く？
だから私見てないからよくわかんないです。一回も見たことないんです。
そこのね、
うん、
三陸鉄道の売店の、
うん、
売店があるのよ、
うんうん、
でそこのウニ飯かなんかが名物。
あ、いいね、いいね。
ですげえ並んでんのよ。
うん。
でそこのおばちゃんが、あのアマちゃんのモデルは私ですよみたいなことを言うのよ。
ほうほう。
絶対違うんだよそれ。あのハンスケと二人でそれ聞いて絶句したんだよね。あのそれは嘘だって思ったんだね。ものすごい不愛想なおばちゃんで、
うん、
もうすげえブスーってしてんの。
うん。
で指令ってそんなこと言うかな、
うん、
たとえそうであっても黙っててって思ったね。見に行きたい9時。
ちょっとそれ聞くと興味湧くよね。
湧くでしょ、
うん、
9時いいとこだったよ9時も。
あ、本当、
うん、
へえ。
まあでも本当これを機に東北の方とか遊び行ってほしいんだよね。
そうだね、
うん、今日も鶴戸東北ですか、
うん、
まあ、レースではないですけどね、
はいはい、
サイクリングイベントあったみたいで1300人ぐらい集められた、
うん、
それの主催がまたヤフーさんっていうのがね。
ヤフーさんも頑張ってるよね。
石巻にあるからね、
うんうん、
でなんか解決エンジンみたいなので、
うん、
なんかいろんなことをいろんなあれを集めて解決しようとかしてるんでしょ。すごいみたいよ。山本くんが言うにはもう半端ないと、
うんうん、
その本気度も他の日になんないって言ってたね、
うん、その話はよく聞くね、
うん
うん、
大したもんだよね、
うん
うん、まあまあそういう意味ではまあ本当にこれでまたねみんながこう気持ちがねこう盛り上がっていって、
うん、
こういい風になっていくといいよね。
そうだね、
うん
うん、
ということですよ。
はい、
そんな中、
はいはい、
まあ、スポーツ系で言うとだね、今週、この J リーグの2ステージ制、
はいはい、
これが白紙になったということで、
うん、
まあ、ファンの方の中にはかなりやっぱ反対派が多かったからね。確かにね、わかるんだよ、
うん、
2ステージ制って不自然な感じ、
うん、
前半優勝と後半優勝でみたいなやつね、
うんうん、
あの初めそうだったじゃん J リーグ。
そうだったっけね。
初めそうだったよ。
そうかそうか、
初めのシーズンの頃はそうだったのよ。だから俺もそれ見ててすげえ微妙って感じてはいたんだよ、
うん、
ただその J リーグ側の気持ちもね今回の日本シリーズみたいなの見ると、
うん、
あの優勝を決めるのにここまで盛り上がれないじゃない。注目が集まんないでしょ。
ほうほう。
だからこれ日本シリーズで最後に7戦戦うっつうのがミソなのよ。
うん、そうね。
したらその勝敗によってどんどん視聴率も上がっていくし、
うん、
注目度も上がっていくじゃない、
うんうん、
でも J リーグの今までだったら積み重ねて勝ちが一番高いとこだから、
うん、
そこからまあせれば逆転もあるんだけど、
うん、
この期間中にっていう注目度が若干やっぱ弱いのは間違いないのよ。
なるほど。
だからここまで話題にはなんないでしょ、うん、J リーグの、あのホームにチームがある、地元にチームがある人たちはその地元では盛り上がってると思うけど、
うん、
何にもない下関から見たら、
うん、
サッカーってあらもう優勝決まってたんだみたいな感じじゃない、取り扱いがね、うんうんうん、そう考えるとやっぱり2ステージ制にして、
うん、
前半優勝者と後半優勝者が争うっていう舞台を準備すれば、
うん、
それ話題になるじゃない、
うんうん、
それが狙いらしいのよ、
うんうん、
だからそれも分からなくはないんだよ、
うん、
気持ちとしてはね、
うん、
ただ地元にチームがあったら何言ってんだってなるのも分かるのよ、
うん、
だから俺どっちもどっちっていうか、まあ、両方の、うん、あの分かるんだなって思うんだよね、
うん、
だから揉めてていろいろ四角してるけど、
うん、
まあいいことじゃないと、その揉めるのに意味があるじゃん、
うん、そりゃそうだ、
そのどっちに転がればよくなるのかっていうのを、
うん、
ファンと、まあ、J リーグ側がいろいろと揉めたりなんだりがあって、
うん、
新しいアイデアが出てくると思うからね、
うんうん、
こんなのは自転車街から見たら夢のような話だよね
いやまあ自転車の話は置いといてもこれで、
うん、
私ちょっとこの記事よく分かんなかったんだけど、うん、その何かしらの問題がね、
そうそう、なんかね、あの負けたチームが有利になるみたいな仕組みが作れちゃうみたいな、
うん、
俺も読んだんだけどちょっとよく分かんないなとは思ったけど
それが何、トトとの絡みもあってっていうことなんでしょ、
そうそうそうそうそうそ
う、
う
んうん、
それもあって白紙撤回になったっていうことみたいな、
これ一旦言った後に白紙の撤回するのってすごい難しいことだよね、
そうそうそうそうそう、
でも、
うん、
それでもやっぱり最初にこう考えて、
うん、
で熟考した上で、
うん、
いかんっていうところで勇気を持って白紙にしたっていうところは、
うん、
なんていうの、その経緯というか、
うんうんうん、
その流れができてる J リーグっていうのはすごいよねと思う、
いいよね、
う
ん、だからまあこれ今回はその欠陥で一回取り下げたけど、
うん、
その取り下げるちょっとの要因の一つにはやっぱファンもあんだけ反対してるしった球もちょっとあったろうから、
うん、
それはいいよねやっぱ、
うん、
でだからそう考えると何がベストなのか、だから J リーグもさ黒字化されてるチームってすごく少ないのよ、
うん、
でも今後 J リーグのチームって黒字化できてないと J1 に上がらせないみたいな方針を出してるの、
うんうんうんうん、
そう考えるとやっぱこうやって工業的に注目されないと、
うん、
地方都市にあるチーム多いからね、
そうだね、
でそれであの舞台に立てるみたいな舞台を準備することが、
うん、
スポンサー増につながるかもみたいな目論みもわかるし、
うんうん、
なんかみんなのいい落としどころをみんなで考えてよっていう感じだよね、
うん、どういう方法がいいっていう具体的な案が出せればね、うん、本当私も出してあげたいんだけど、
うんうん、
それ持ってないけれどもが、うんうんうん、でもまあ何でもそうだけどさ、うん、一人で考えて頭の中で考えてるだけじゃ なんか、
うん、
どうしても煮詰めれないところってあるじゃない、
うんうん、
で口に出して言うことでみんなで意見出し合ったところで、
うん、
あそうかそういう方法もあったなとか、
うん、
具体的に考えてやってみ始めたことで、
うん、
分かってくることも多いでしょ、
うん、
やってみなきゃ分からないっていう ね、
うん、ね
それで気がつくことはいっぱいあるから、
うんうん、
だからいいんじゃないですかこれはね、
うん、
うん、
だからこう差し戻したってことも、まあ、あの白紙に一回戻すっていうことも、
うん、
まあやりゃご了承できたんだろうけど、
うん、
まあね白紙戻したっていうのもまた意味があるかもしれないし、うん、まあよくあのねファンのサポーターのね人たちとも納得いくような形で、
うん、
でもなおかつその工業的なね、
うん、
その、成功を収めるいい仕組みをね、
うん
考えてほしいなと、
うん、
俺はだからあのサッカーもセリーグパリーグみたいに分けりゃいいのにね、
難しいんでしょうね、
難しいのかな、
うん、私もそう思ったんだけどなんか難しいんでしょう、
J イーストと J ウエストで分けりゃいいじゃんねリーグ、
それって新幹線
似てるけどいやでもね、うん、この他のさ番組でもこれ 言ってるんだけどさ、
はいはい、
東北楽天って東北地方いいよねと思うのが、
うん、
東北楽天っていうネーミングは形になるじゃない、
うんうんうん、
で例えばこれが関東ジャイアンツでも形になるじゃない、
うん、そうだかね、
うん
うん、
ただ下関はだよ、
うん、
でかいエリアで考えられた場合だよ、
うん、
中国カープみたいになっちゃうじゃんこれさ、中国地方って名前やめてくださいって思わない？
いや私もね、それはね、子供の頃から思ってた。
だから中国が嫌いではないけど、
うんうん、
俺はシェンムーとか好きだから中国が、まあ、好きなんだけど、
うん、
でもだね、かぶってるから。
そうそうそう、国の名前としてあるのに。そうそう
あるのに、うん、中国ってつけられちゃうと、その広いエリアでのチームがものすごく微妙な感じになるよね。
うんうん、
だからこれは別の名前にしてくんねえかって誰思うんだけどね。
うん、
いい迷惑だよね、なんか。
私もね、子供の時からそれ思ってたのよ、うん。なんでわざわざ被ってる名前で、ね、エリア、そういう中国地方みたいな名前つけたんだろう
って。そうなんだよ。
だいたい中国って中って真ん中でしょ、うんうん、真ん中でもないしさ。
ね、何なんだろうね、中国で。
どういうことなんだろうと思って。うん、で四国だったら4つのっていうね、うんうん、意味がある、わかるよ。わ、うん、かるけど、中国には何の意味があるのか。
何なんだろうね。だから京都から見てみたいなことなのかな、よくわかんないけど。ねえ、
わかんないね。なんかね、もうやっとねえ。
そうなんだよ。だからその中国東洋カープはないじゃない。すごい微妙な名前になるじゃない、そんなの。
いや、かぶってるから。私も中国って国がうんぬんってことじゃないのよ。うんうんうん、かぶってるから
すごい微妙だよね。だから頼むから名前書いてくんねえかなって思うよね。
ねえ、うん、何がいいかね。
悩ましいよこれ
もう四国は取られちゃってるから。
そうなんだよ。で中四国っつうのもね、やっぱ四国は別だろうって思うからね、
うんうんうん、
それ四国の人たちのアイデンティティがあるから、
うん、
やっぱそれは別にしないとってなると、
うんうん、
山陰かな？違うな、山陰だけじゃない。
山陰だけじゃないもんだって。
困るんだよね。ぜひこの名前誰か考えてください。
ね、
中国地方の新しい名前が今必要です、中国地方には。
そう、常々思ってた、それは。
ねえ、
うん。
困ってるんです。
はい。
はい。あとスポーツ系のネタで言うと、
うん
ヒンギスが夫を暴行してたの？そう、夫を裸にしてサーブ打ってたの？そんなことなのって一瞬思ったじゃん。
それは家庭の固有のなんか楽しみじゃないんですか？うんうんうん、そうじゃないみたいだよ。
そうなの？何があったんだと思って。
わかんない。でもね、うん、その旦那さんはかなり怯えて、今度は俺は殺されると。
そんなやばい感じなんだ。
そんな言ってたらしいですよ。
そんなやばい感じなんだ。いや、おっかないね。
いや、まあなんか夫婦喧嘩がエスカレートしてね、
うん、
で相手を悪く言うために誇張して言った言葉とかだったらいいんだけどね、うんうんうん、だってほら、ヒンギスさん有名人だからさ、うんうん、だからそれぐらいオーバーに言っとかないととかっていうのもあるかもしれないから、
うん、
そういうノリだったら、うん、あれだけど、いや、よくはないけどね、うん、うん、でも事実だったらちょっとショックだね。ヒンギスにそのイメージがないのよね。
そうだね、まあ、若くしてって感じの選手だったもんね、
うんうん、
だからあれでしょ、あの2人が出てくるまでだよね、あの黒人の
ビーナス兄弟
が出てくるまでの強いチャンピオンだと思うね。
そうね、
マルチナ・ヒンギスでしょ、
うん、
マルチナ・ナブラチロワから名前取ったんだよね。
あ、そうなんだ。
そう、両親が確かそうなんだよ。それでマルチナってつけたんだよ。で、可愛らしい感じだったもんね、今もだけど、
うん、
顔系的には可愛らしい顔じゃん。
うんうんうん、
だから、うん、想像つかないよね。でもまあアスリートだからね、そこでなんかこのアスリートとしてのスイッチが虐待 という方向に入ったら怖いじゃない。
そうか、
うん、その危険もあるのかな旦那にとちょっと思った。
プロレスラーとかと結婚してるわけじゃないからさ。
まあね、
格闘家と結婚してると常にそれはありそうだけど、
ね、あるのかな。
いや、わかんないけど、
どうなんだろうね。
なんか仲良くしときたいなっていう気持ちにならない？
うん、そうか、そうなるね。
わかんないけど、
うん、まあね、
ね、
そんなことですね。それだともう一つ、まあ、この楽天の前にね、
うん、
湧いてました上原。
はいはい、
アメリカで大人気なんだね。
大人気なんだね。
特にやっぱボストンではすごい人気みたいよ。
うん、
ね、
よかったね。
うん、
上原が向こうに行った時、あ、もう私はあんまり野球をそんなに見てない時期だったんだけど、うん、ここまで大きい選手になれると思ってなかったのよ、正直。
あ、俺もね、そのある程度はいけるけど、
うん、
やっぱ大ピッチャーみたいには難しいかなっていう感じはちょっとしてたんだけどね。
うんうんうん、そうなんだよね。
うん、
でもよかったね、よく頑張ったと思うよ。
だからまあ抑えっていうところがね、
うん、
ちょうどいい具合にはまったんだろうね。でもかわいそうなのが、
うん、
来年も、
うん、
契約金の人は1億4000万ぐらいなんだって、うち上原。
へ
え。その契約、複数年契約かな、あの、うん、一応複数単年度だけども、
うん、
契約を延長するオプションを球団側に持つみたいな、
うん、
なんかそれっぽくて、
うん、
あの、こんだけ頑張っても1億4000万なんだって。それちょっとかわいそうだよねって思う。まあ出来高でだいぶ入るのかもしれないけどね。
あ、そうじゃないの
ね。え、
うん、
あの、どうもやっぱあのハイファイブがものすごいあれだったんだね、
うん、ものすごいあれ
大人気、
うん、
あのハイタッチがね、
そういうなんていうの、あの風習っていうのはなかったの？
あのね、
うん、
ボストンレッドソックスって前の年、あのあれがいたじゃない、ロッテの監督やってたやついるじゃん、あれ誰だっけ、日本でも有名なあの、うん、名前忘れちったよ、
うん、
あの監督がレッドソックス去年指揮取って、
うん、
なんか人間関係ぐちゃぐちゃになったらしいんだよ。すごかったんだって。
クラッシャーがいたの？
うん、その監督との対立の中でなんかぐちゃぐちゃになったんだって。
へえ。
それで今シーズン上原が合流した時、すげえ空気良くなかったらしいのよ。
やりにくかっただろうね。
うん、でチームの中で一番もう年は一番上ぐらいなんだって。
あ、そうなんだ。
うん。
それ
でやっぱあの印象、あの思ってたレッドソックスとちょっと違ったから、
うんうん、
あのまあ景気づけっちゅうか、
うん、
自分がそうやって笑い物になるので、
うん、
なんかこう盛り上がってくれたらいいなみたいなんで始めたんだって。だからこう大げさな、もう本当殴るようなハイタッチをやるんだよね。
うんうんうん。
うん、だからこの記事も書いてたよね。
うん、
あの上原のハイとね、
うん、
ハイファイブをしようかしないかと悩んでる選手は別に悩まなくてもいいと、
うん、
どうせやることになるんだって書いてある。
なるほど、
うん、
面白いよね。
うん、でも日本人ってこういうコミュニケーションが苦手じゃない、
うん、基本日本人の方が苦手ってよく言われますよね。
だから上原って今会見では通訳入れるけど、
うん、
グラウンドでは入れないんだってね、
うんうんうん、
それってすごい重要なんだろうね、
うん、かもね。
あのあれが言うでしょ、あのドイツで活躍してる内田サッカー、
サッカーね、うんうんうん、
彼も喋れないけど通訳は使わないんだって、
うん、
でいろんな工夫で意思疎通するんだって、
うん、
ですごくその信頼を得てるんだって、
うん、
だから要はそこを自分の意思さえ伝えれば、
うん、
言葉を云々じゃないんだみたいな、まあその態度も含めて、
うん、
ってことなんだろうね。
うん、
だからこれ上原が関西人だからできるんだよ。
ああ、そっか。
東北の人とかじゃダメだと思う。
いや、そりゃわかんないよ。
じっと耐えるから。
いや、そうとも限らないと思
うけど。いや、だから言ってたもん、ゆきかずさんが、
うん。
だからあの、ケースター宮城の前ってさ、ものすごい人が集まって、うん、
そうだろうね、そりゃ、うんうん、
でやっぱ今からもう入っちゃいけませんって規制かかったらしいんだ
よ。あらあら。
したら チッと入らないんだってそれもし阪神だったらだよ、
うんうん、
絶対そんなの守らないじゃん、
うん、
絶対大暴動になると思うんだよやっぱそのブーブーしさだよね
あのね、関西人がみんなずうずうしいわけじゃない、みんな何お調子者でもないのよ、シャイな人もきっといるはずですから。
いるけど、そのコミュニケーション能力はやっぱ他の県より高いって絶対
そうか、
それはもう関西に俺は住んでたんだからわかる、それは高い、
うん、
確かに口下手のやつもいるんだけど、
うん、
その口下手のやつでもだよ、
うん、
そのいじられるっていうことに抵抗感がなかったりするのよ。
ああ、それはあるか。
それでコミュニケーションが取れるんだよ。
うん、確かにね、
うん。
狙っていじられるキャラでいる人もいるよね。
そうそう。うんうん、だから俺はどうせそうやってその喋れないから、
うん、
いじられた時に別にその文句言わずに、
うん、
へへって言っていったら笑いになるなみたいな、
うん、
共通の認識があるからコミュニケーションとしてその口下手でもいけるんだよ。だから。その感覚がないじゃない、
うん、
こっちには。
そっか。
だからいじってたらうわって本気で怒るバカとかいるじゃん。そういう意味ではやっぱあれだ。だからそれもやっぱ人気の秘訣なんだろうねと思うね。それとあと、うん、あれなんだってね、メジャー、まあこれ上原も今回そうだったらしいけど、
うん、
最後のプレーオフに、
うん、
そうワイルドシリーズに、
はいはい、
息子連れてきて息子とウォーミングアップとかするんだってね、
うん、してたらしいね。
で息子がすげえ人気になったんでしょ、
うんうんうん、
それいいよね、日本でもすりゃいいのにね。
あれって言ってなかったっけ、日頃離れて生活してるんでしょ。
そうそうそうそうそう。
でこの時だけは連れてきてたみたいな話だったよね、
うん
うんうんうん、確か
日頃はどっかアメリカのどっかにいるんでね、
うん、
で単身でボストンにいるからっていう、
うんうん、
でも他の選手もみんなそうするんだってよ。
うーん、
それいいことだよね。
いいことだね、
うん、だからなんだっけな、中日だっけな、
うん、
ビジルかけかなんかに家族呼んでよかったんだよね。
あ、そう、
うん、
それはいいね。
それはだからやっぱり日頃ね、
うん、
そう選手を支えてるあれだからみたいなんで、
うんうん、
ノブソコさんがなんかのはずなんで、
うん、
なんか、うん、確か旅行だけじゃ、旅行は家族で行けるから、
うん、
じゃなくてなんかを一緒に参加していいみたいにしてたよ。
う
ーん、いいよねって思うよね、
うんうんうん、
だってそりゃ親父見せたいよね。
そりゃそうだよ。
さあいいあれになるよね、
うん、
思い出に、
うん、
で親父の働く姿も見せれるわけだからね、
うんうん、
まあでもね、全米一だからねこれで。
いや上原はすごい。
まあハートを持ってたピッチャーではあったもんね、子宮で泣いてる姿がさ、
うんうん、
敬遠で泣いてるのが賛否両論かもしたけどやっぱあれは心打ったもんね、
うん、
こんだけ喋ってるけど俺言っとくけど野球は嫌いだからね
あ、そうですか。
嫌いですよ
私は。まあ最近はあんまり見てないんだけどね。
何度も言いますけど俺は野球は嫌いです野球だけ唯一できないんだよ俺。
あ、できないから嫌いなんですか。
うん、ね、
うん、
スポーツ意外と何でもやるのよ、
うん、
で何でもそれなりにやっちゃうのよこういうのもなんだけど、あ、今もう腰がダメだからダメだけど
まあ自分で言う分にはいいですけどね。
いやいやいや、それ本当なんだよ。だから
例えば、いや別に信じませんけど、
だから例えばさ、クラスマッチにしても何にしても、
うん、
ちゃんとメンバーに選ばれるような感じだったのよ。
それた背の高さと体力と腕っぽしでしょ、
うん、まあそうだよ、
うん、
そうだけど
技術とかの話じゃないじゃない。
いやいや、技術もだから俺高校時代すげえ真面目なんだった。演劇部だけど誰よりも早くテニス部のコートでテニスしてたりとかしてたんだから俺はで夜遅くまでサッカーの練習とかやってたんだよ、演劇部なんだけども。
うん、
だからそういうのであれされたんだけど、唯一ね、野球だけは俺本当に下手なのよ自分でもびっくりするぐらい下手なんだよ。
噂で聞いたことありますよ。
いやもう本当にね、
フライとか取れないん
だよ。取れないんだよこれね、何回やっても取れないのよ俺
か面白いよね。
その遠近感がないの。いや、バレーボールとかだったら大丈夫なんだよ。
うん。
そのボールが来てトスとか、
うん、
それこそエイクイックとかやってたんだから。
へえ。
でも野球のフライは取れないんだよ。
なんで？
それで打つのも、
うん、
ボールは見えてて、
うん、
当ててるつもりなんだけど全然違うところをバットが空を切るのよ。それはね、どんだけ練習してもそうなんだよ。
打つのもできないんだ。
できない。でもテニスとかも好きだったから、
うん、
ボールが来ててここっつのは見えてんだよ、
うん、
でもそこにバットがいかないんだよ。
投げるのはできるの？一応投げれるの？
投げるのはできます。
あ、なるほど。
そのあれでしょ、外野からホームにとか、
うん、
それでもね、あれなんだよ、フライ以外は、
うん、
例えばあれがあるじゃない、
ゴロ、
うん、ゴロとかはうまいんだよ、普通にできんの。
あー、なるほどね。
でもフライ上がると取れないんだよ。
遠近感ないんだ。
ないや、でもバレーボールとかはできるんだよ。だ、
それ球が大きいから
手の遠近感が取りやすいのか、ね、
手のでかさでカバーできてんのよ
ってことかな。
で、野球の場合は手で、
うん、ドンピシャじゃないと取れないもんね。
直接触れないじゃない、
うんうん、
まあ手でそのフライを取れって言われれば取るのかもしれないけど、うん、ちっちゃいっていうのもあって遠近感が測れないんじゃないの。
そうなんだよ。
メガネのなんか度が合ってないんじゃないの。
いや、そのちゃんと度が合って、もう俺やってみたんだけど。だから俺はあれなんだよね、兄弟で長男なわけよ。
ほうほう。
それで俺は常に、うちの弟って6つくらい下だから、
うん、
6つくらい下だから、
そんなに違うんだ、うん、へえ。
常にこう長男であり続けたわけよ。
まあ長男でしょう、うん、実際
何やってもお前は俺にかなわないよっていう感じだったんだけど、
も
う唯一野球で越されたんだよ。俺は
6歳下に。
そうなんだよ。だから俺は野球で一度もレギュラーになれなかったのよ。そりゃなれないよね。打てないし取れないんだから。
うん。
でも あいつね、サードで5番とか打ってたのよ。
へ
え。だからもう俺は二度と野球はやんないって思ったんだ。それ以来野球が嫌いなの俺は。
へえ。あ、そう。
そうです。
なんか不幸な話だね。
だから羨ましいよ、ああやって野球うまい人。フライ取れるのってすげえなって思う。これできないんだよね。なんでができないんだよ。
フライ、私ソフトボールでフライぐらいは取れてたよ。
いや、俺ソフトボールで取れなかったんだよ。だから本当に、だから俺が取ったら拍手してたもん、みんな。フライ野球ダメなんだよ。
へえ。
でもゴロはちゃんとあの守備できるのよ。
うん。
でもフライ取れないから使い物にならないね。何なんだろうねっていまだに思うけどね。
面白いね。
高校卒業してそろそろできるかなと思ったんだけど、やっぱり同じだったから。
それから何十年経って今だったらできるかもしれない。
もう今もう腰も服スカスカだし、もう無理だよ。
違う意味で無理か。
そうだと思うよ。
うん。
そうだね。で、そうだな、あとはこのバニラを選ぶ人ってバカっぽい。
うん。
これわかるね。
あ、わかるんだ。
で、俺はそのバカっぽいなと思いながらバニラを頼む感じだよ。
え、そう思いながら頼ん
だ。頼んでる頼んでる。
へえ。
俺ってバカっぽいよねって思いながら、
うん、
バニラを頼んでる。
え、なぜ？
うわ、なんかバカっぽいよね。なんだろう。でもな、分かる俺これは。
よく分からない。え、バニラ好きだったらバニラでいい
じゃなくて、なんだろう、そのバニラって言ってる感じがバカっぽいっていう、なんだろうね。でもバニラ以外は頼む気があんまないっていう。
え、抹茶とかは
バカっぽくないよ。
でもバニラはバカっぽいの。
うん。
え、何が違うの。
分かんない。そこになんかあるニュアンスとしてバカっぽいなって自覚してる俺は。あとハンバーグが大好きっていう感じとかね。バカっぽくいい感じしない。
ま、あの お子ちゃま口ねって思うけどね。
だよね。多分そういうことなんじゃないのかね。いや、好きなもの何って聞かれて40にしてハンバーグって答えちゃう感じってバカっぽいじゃん。それわかるよ。
いや、バニラ私は逆にバカっぽいとは思わないんだけど。
そうか。
これ、まあ、この記事で言うのはね、うんうん、4つその期間キャンペーンで4つ選べるフレーバーっていうのがわざわざある中で、うん、バニラを選択したのがバカっぽいって話なんでしょ。
うん、俺はそうじゃなくて単純にバニラが好きっていう感じがバカっぽいなって思う。
なんで？
いや、わかんないよそんなの。
私はバニラ好きだよ。
いや、だからいいんだよ別に好きでも。
バニラっていろんなバニラがあるじゃん。
うん、それはわかってるよ。
すごい牛乳っぽいバニラとか、うん、ミルクっぽい、うん、濃い卵がっていうのとか、うん、なんかあのシャーベットみたいなシャバシャバしたようなバニラとか、うんうんうんうん、いろいろあるじゃん。バニラ奥深いと思わない？
いや、深いけどバカっぽいんだよ。
いや、わかんない。
それはわかる。だから俺はわかる。分か
ってて、私逆にチョコっていう人の方がバカっぽい。
あ、まあチョコもバカっぽい、ね、
その意味で言うと、
うん、チョコもだから、まあこれで言うとチョコ4個頼むやつもバカっぽいよね。
何でもチョコだったらいいんだろ、うん、っていう感じがある。
わ、
うん、
かるわかる。うん、
うん、
だから俺はもうそう見られてもいいやっていう境地ではあるからね。
そう、
うん、だからチョコで一番好きなのはアポロチョコだし、バカっぽいでしょこれも。ついついはチョコ食いてえなって思ったらアポロチョコ買っちゃうんだよね俺。
アポロチョコとか年に1回ぐらいしか買わないよ。
そう、俺しょっちゅう食うんだよアポロチョコ。
そう、でもジャイアントコーンは時々買いたくなるんだよね。
俺はジャイアントコーンはいらないんだよね。俺はアポロチョコでいいから。それはもう自覚してるのでよ俺はバカっぽいなって自分で思いながら買うから。
あ、そう、
うん、
ふーん、
いいと思うんだよ。そのバカっぽいって感じが単に悪いってことじゃないからね。と思うよ、自分でもバカっぽいなって思うもん。
ふーん、
うん、いいじゃんね、バカっぽくても別にねっていう、
うん、
うん、好きなんだからしょうがねえじゃんっていう、
うん、
とこですよ。
もういいですよ、
うん、
好きなんだたら、
うん、
うん、
どう思いますけどね。
は
あ、そうだな。あとはこの2013年の注目のドラマね。
ええ、
これ誰が読んだんだろうな。ガチ採点みたいな初回を見て。
この記事を書いた方なんじゃないんですか。
記事書いたこの木村拓司さんっていう拓司さん。これはインタビューはコラムニスト。なのね。
かな。
テレビウォッチャーってことね。
うんうん。
おすすめのベスト3の一番が黒コーチだね。
うん、これ私も賛成です。
見た？
黒コーチだから初回見た。
あ、そうなんだ。
でその後は収録の関係であんまり見れてないけど。
あ、そうか。
うん。
俺は欠かさず見てますよ。
あ、そうなんだ。
いいです。いいです。ってかすげーってほどではないよ。
うん。
でもね、なんかあのいいよ、
うん、
うん、あのこれはあのいいねという感じ。
うん、
イーグルアイはまあまあ前から好きだから。
うん、
ドクター X はどうでもいい。
それ知らない。
あのだからあれだよ。あのお姉ちゃんがやるやつだよ。
お姉ちゃんどの
名前忘れちゃったよ。
あ、失敗しない人。
そうそうそうそう。
ああ、それ前の作品も見たことない。
うん、あれ医療もんは俺好きなんだけど、あれあんま好きじゃないんだよね。
それは
あれだったら俺もまだあれの方がいいや。医療の方がいいや。
どっちも見ない私は。
あのバティスタ手術の方が。あのバカっぽくて好きだけどね。
どっちも見ないけど。
ああ、死んでしまう、伝説のチーム最終決だみたいな。そのバカなのにが大好きだ
よ。なんだろうね、私ね、うん、その国内のドラマの医療ドラマはどうしても馴染めない。う
ん、あ、本当？
うん、
あ、でもね、国内の医療ドラマでいいのは、
うん、
まあ、タミヤ二郎の白い巨塔は、まあ、別格として、
うん、
救命救急医療の、うん、あの宮迫が出てたシーズンが一番いいよ。
それドラマの全体ドラマっていう風で見るといいのかもしれないけど、そこにはほら演技だったり、
うん、
その出演者のメンバーだったり、
うん、
脚本ストーリーだったり、
うんうん、
っていうのは含めてドラマとしてはいいのかもしれないけど、うんうんうん、その医療のドラマとして見た時の、うん、あの手術のシーンとか手術室のシーンとかがどうしても気になる、
うん、あ、それはうまくやってた。そのドラマはそこも含めて、
うん、
あの日本の救命医療ってさ、
うん、
海外みたいに慌てないじゃん、
うんうん、
俺海外はもうダーってやるけど、
うん、
日本って意外と本物の現場見るとものすごい静かに淡々とやるじゃん、
うん、
そういう感じとかすげー出てたよ。
うーん、
そのシーンも含めてそれが最強だった。ただこれフジテレビ側が何を狂ったか、
うん、
それなんか松市反町の嫁さん、
うん、
松島奈々子だっけ、
うん
うん、あれ基軸にしちゃって変なことになってんのよ今、うん、今あのなんか前のクールやってたんだけど、
うん、
違うんだよって感じだったね。
うーん、
そのシーズンだけが群抜いていいよ。
うーん、
うん、それ宮坂の演技とか、うん、いろんな意味でいいのよ、
うん、
ストーリーも全体の感じが、
うん、
それで最後にあのそこのリーダーだった先生が忙しすぎて、
うん、
死んじゃうんだよ、
うん、
それも含めてすげえ良かったんだよ、
うん、
って感じだよ。でワーストがやっぱアンドロイド、
うん、
まあ見る気起こんないよね。俺木村拓哉好きだけども、
うん、
これは見る気が起こんない。
このワースト3、独身貴族、夫の
独身貴族って何、
彼女、
うん、
草薙くんでしょ。
ああそうなの、草薙くんもいいのにね。
どれも見たことはないし、
うん、
見ることはない
ないね
と思います。
アンドロイドはなんかアクションシーンがガンガンあったりするんでしょ、よくわかんないけど、なんか CG がふんだんに取り込まれて、今一方だよね正直。
そのさっきも言ったそのあの手術室の様子、
うん、
様子もそうだし、うん、手術室がそもそもセットっぽくてもう気になるっていうのもあるんだけど、
うん、
このアクションシーンも、
うん、
いかにも、
うん、
なんかアクションじゃない感じが気になってしょうがないのよ、
うんうん、あ、そうな、見たのこれは。
いやこれは見てない、
うん、
見てないけど、
うん、
過去見た
やつは
日本の映画、
うんうん、
映画だったりドラマだったりとかで、
うんうん、
あ、映画ってことはないか、ドラマだったりとかで行われるアクションの様子が、
うん
うん、
そうか、
まあ、アクション安いっていうのかな。
まあね、だからもうアクションもんで、
うん、
ジャニーズが出てだったらもう SP は超えられないよ。あの映画じゃなくてね、ドラマ版の SP はやっぱ良かったもん。
うん、
アクションものとしてすごく良かったから。
まあ
岡田くんが尋常じゃないからね。
それはそうだね。
まさかその拳銃持ってる間に腕ひしひ逆十字から入っていくとか。
そっか、 SP は良かったね。
その通好みなアクションって何なのみたいな。
うん、
G 君とかなんかなんだろうあれ。
うん、
よく岡田君個人的に習ってんだよね。
うんうん、そんな話してましたね。
うん、
うん、
だから今ちょっとあの DVD でレンタルになったけど、図書館戦争をちょっと見たいんだよ。
ああ、
あれ岡田君ちょ、
そうそうそう、
あれでなんか岡田君のアクションキレキレっていう情報が入ってるから、
うんうん、
ちょっと見たいんだけど、
うん、
岡田君のがだからあのなんだっけ、佐藤君、
佐藤
ベックやった
君、
流浪にやった彼とかはもうアクション路線切り開いていけばいいのにと思うな。
うーん、なるほど。
今アクションスターっていないじゃん。
うん、
でアクションスターでもちゃんと演技はいるからね、
もちろん。
でそういう意味でもあの2人っていいのになって思うんだけどな。
でも日本で作られる映画でアクションって、
うん、まあね、その
限界、そんなにあるかな、需要はあんまないような気する。
いやでもそのアクション、本当のアクション撮れる人も少ないんだろうね。
そっか、取れる人が少ない
と思うよ。
なるほどね、そうかもね、
うん、うん、アクションほど監督の力量が問われるものは意外とないのかもしれないよ。
うん、
だって、まあ、前々から俺が推してる96時間とは、
うん、
本当にストーリーがないじゃん。
アクションだけだよね。
でもあんなに楽しいわけだよ。
それもすごい凝ったアクションではない、
ね、ないでしょ。特に派手、あの なんかすごい地味なアクションじゃん。でもすげえ楽しいじゃん、あの映画。すげえ痛快になるじゃない。
ミッションインポッシブルみたいに、うん、毎回こういう凝った状況で、うんうん、こんな方法でのアクションみたいなことではないもん、ね、
ないでしょ。もうほんと小手先だけのアクションみたいな。まあすごいシンプルなアクションじゃん、
うん、
相手の膝がガンってなくて立って下げて後頭部ドーンってなくて殺すみたいな。それでも楽しいじゃない、
うん、
だからやっぱ監督の力量がいるんだろうね。
そうかもね。
だからなんかちっちゃい説明とかしたがるかな、日本の、
うん、
あれは96時間ぐらいの強引なアクションものって見たいんだよ俺、日本人で、
うん、
岡田君のからトランスポーターとかさ、
うんうん、
あれもないじゃんストーリー、
うん、そうね、
あれでいいんだと思うんだよね、
うん、
逆にやっぱあれ撮れるやつがいないよ。だから岡田君とかハメたら絶対面白いと思うのよ、うん、スタイリッシュな、
うん、
すげえアクションものって撮れると思うんだよね。
なるほどね、
うんうん、そういう意味ではもったいないよ。
そうか、
うん、でその中でもったいないといえばだけど、うん、
もったいないといえば
このテレ東の、
はい、
なんだ、この国分太一がキャスターとして失格っていう話。
ああ、はいはい、
これはさ違うよ役割が、
うん、
これで国分くんがさ、うん、キャスターとして失格だっていうのは、
うん、
どうかと思うよ。
うん、
これ要は日本シリーズとか取材行っても選手たちに話しかけれない、うん、で、うん、亀梨君がガンガン話して、
うん、
その選手からいろんな情報を聞き出すと、
うんうん、
だから国分はつかもになんないってさ、
うん、
そりゃ役割が違うよね、
うん、
思わない。
いや、なんでそもそも国分君ここに持ってきた。
そうなんだよ、そうなんだよ。だからこれは攻めるべきはプロデューサーなんだよ。だって亀梨君ってずっとだからさ、あのなんだ、あの江川の球をホームランするとかで、
うん、
野球選手に密着しながら野球選手といい関係作れてるじゃん、もう、
うん、
土壌として、
うん、
でその中であれなわけだろ、
うん、
国分君はだからこれ単発で呼ばれてってことだろ、
うん、
それ比べるのはフェアじゃないよ、
うん、
したらゴチで亀梨置いて面白いかって話だよ。ちっとも面白くねえよ、そんな。あの顔の割に意外とバカだもんね、亀梨って。引くぐらいバカじゃん、この人。ね、それを比べちゃダメだよって思わない？それはもう絶対プロデューサー悪いよね。
ジャニーズさんは、うん、その、まあ、TOKIO に限らずだけどね、うんうん、グループとしての活動と、
うん、
個人でいろんなジャンルで今活動してるじゃないですか、
うんうんうん、
でそれぞれハマるものがあってね、
うんうん、
で国分くんはやっぱり、うん、バラエティだよね。
だからそう、間違いないよ、
うん、
だから中居くんと比べるんならまだわかるんだよ。中居くんも巨人にパイプ持ってるっていうか、
うん、
選手の仲いいじゃん、
うんうん、
そんで同じような背景がある中でどっちがっていうならわかるけど、
うん、
全然違う畑の人を持ってきてだよ、
うん、
まあ、ジャニーズのくくりではあるけど、
うん、
それは役割が全然違うよ、
うん、
ねえ、
うん、
そしたらさ亀梨で男子ご飯やってみろって話だよ。男子ご飯が面白いのは国分君がいるからだよ。
まあね。
何言ってんだって話だよ。
これちょっとかわいそうな
気がするだろ。これはかわいそうだよ、
うん、
ねえ、
うん、
ここ比べちゃダメだよって思うね、
うんうん
うん、俺は国分君は好きですけどね。
私も好きですよ。
TOKIO のメンバーはなんだかんだ言って頑張ってんなと、
うん、
感心します。
TOKIO のメンバーね、
うん、
最初ばらけて 何の活動ができるのかなってハラハラしてたけど、
うん、
みんなやってるよね、ちゃんと。
やってる、やってる。みんな、 やってるんだよ、うん、もう永瀬くんなんかほんとデビュー当時目も当てられなかったもんね。 TOKIO って覚えてる？デビューの時、
うん、
もうね衣装がガンズ&ローズそっくりだったんだよ
あ、そう、
そうだよ、もうな あれなんだよ、永瀬くんとか、うん、もう当時のアクセルローズのさ、あのジーパンのものすごい短いパンツで、
そうだった、そうだった、
アメリカの国旗のバンキングヘッドで歌ってて、うん、そのガンズ&ローズ知ってるやつはこれはコメディーかと思ったんだよなんだこれって思ったんだよ当時俺は。
まあ確かにそんな時ありましたよね。
あったでしょ。
いや若かったから
さ、まあ、それはジャニーズの戦略だからあれだけど、
ま、だ10代の、うん、ね、うん、中学生高校生の時でしょ、うんうん、
でもその中で本当に冠もね、自分たちの名前の冠貼ってよ、頑張ってるよね。
うん、頑張ってる。本当にジャニーズって頑張ってる。
うん、だから何度も言うけど、ジャニーズで変なやつは本当一人もいないからね。
うん。
言っとくけど。
なるほど。
まあ、田中ぐらいなのか、クビになった。あれぐらいが変なのか。
いや、
あれもあれあれでまあちょっと違った路線でだろうね。
変っていうことではないですよ、うんうん、私は彼は結構好きな方だから、
うんうん、だからもう本当にタッキーでも本当に挨拶しっかりしてるし、
タッキーなんかめちゃくちゃ努力してるらしいよ
と思うよ、うん、いやだから本当にね、だから私仕事からいろんなタレントと接してきたけど本当にね、あんだけしっかり挨拶して、うん、おお、こいつすげえなって思ったのは、うん、ほんと何人かしかいないんだよ。
うん。
その中の一人だよね、
うん。
タッキーも、あの、誰だっけ、
あれ、誰って言ったっけ、
大野くんじゃなくて。
桜井くんだったっけ、誰だっけ、
違う違う。あの、大野 V6 の、相葉くんだよ。
ああ、
相葉くんとか。
うん。
もう本当に、加山雄三のが立ち悪い。
言うなって、その名前出すな。
なんで加山雄三とかガオとかね、松田優作の嫁さんとか、もう本当に立ち悪いからあいつらもう散々だから、あの人たち。もうそれに比べて本当ジャニーズってすごいよ、しっかりしてる、
うん、
うん、だからあの接してて不快な感じが全くないんだよね、
うん、
タッキーだよ相手、
うん、
多少不快な感じでも減って、まあしょうがねえかって思える人だけど、
有名人さん、
うん、
ね、芸能人さん、人気のアイドルさんだもんね、
うん
うんうん、
本当にしっかりしてるから、
うん、
そういう意味ではね、小倉優子も不快な感じはないよ、
うん、
意外とちっちゃーんとしてるんだよ、
うん、
まあ捕まった事務所の社長は不快感あったけどね後に脱税で捕まったね、
うん、
社長はすごい不快感あったけど、
うん、
小倉優子もすげえ普通の子だったね、
うん、
ああこれはやっぱバラエティに引っ張りだこになるなっていうのはよく分かったよ、
うん
うん、と思うね。だからね、国分かわいそうだよ、
うん、この記事はかわいそう
ね、
うん、
ちょっと違いますよ、
国分くんはよくやってるよ、
やってるよ、
うん、
うん、はい、コロさんなんかありますか。
はい、うん、何にしようか、
うん、
まあいろいろあるけどね、うん、何がいいですか。
何でもいいですよ
まあ芸能人さん大変ねっていうことで、岡村さん、
おお、ビール投げ、ビール瓶投げられたんだって。
うん、らしいよという、
才能だったね
それでも黙っとかなきゃいけないんだね。黙っとかなきゃっていうか、耐えなきゃいけないって大変だね。
まあ、これはだから岡村の、まあ、美学ではないけど、
うん、
まあそれでんねっていうところがあったんじゃないの。自分もまあそのノリでね、
うん、
DJ とかやってっていう中だから、
うん、
まあ、それはっていうところがあるんだろうね。まあでも大変だね。
うん、大変だよ、大怪我するとこだよ。
まあね、
下手したら。
まあね、
うん、
そうだね、
うん、
うん、
本当にビール瓶だったらね。
そうだね、
うん、
もうだから今週のナイナイのオールナイトニッポン、来週か、
うん、
とかはちょっと注目かもね、うん、きっとこのことについて喋ると思うので、
まあ喋るでしょうね、
うんうん、あとこれマツコの番組も気にならない。
あーこれね、うん、よくわからないんだけど、これどういうクレームだったんですかね。
だからね、保険会社が、
うん、
要は保険の、
うん、
あの外交員のね、
うん、
お姉さんとかが、
うん、
実は枕営業してるみたいな、
うん、
その暴露話をしたらしいの。モザイクかけ、まあ、この番組自体がその登場する人たちにモザイクかけて、
うん、
語れないことを語ってもらうみたいなコンセプトでやった番組で、
うんうん、
一発目が保険会社だったらしいんだよ。
うーん、
でそれで保険会社って今すごい入るでしょ、
う
ん、CM。
ああそうだね、
うん、
うん、
そんでクレームが来てるみたいなことが原因ではないかと言われてるみたい
よ。ああなるほど、スポンサーにいたとかそんなことなの、
う
ん、
多分ね。
うーん、
まあだからその番組のスポンサーにつかなくても、
うん、
まあ、局でかなり出向されてるから、
うんうん、
そんなこと言うとっていうあれが入ったんじゃないか。
ああそっか、営業しにくくなるとかそんな話か。
そうそうそうそう、営業サイドがね、
ち
ゅう噂みたいだよ、噂のレベルだけど。
まあ保険会社がどうだか私はそこで勤めたことないからわかんないけどね、うん、営業の、特に年配のおばちゃんって、うん、実際そこまでやってるかどうか聞いたことはないけど、うん、旗から見ててすごいよ。
すごいよね、それはわかる、引くよね見て。
そこまで、
うん、
その距離で、うん、行くんだねって思うよ
ね。ちょっとその怖いよね。
そこを売り物にするんだ、
うんうん、
と思ったことはある。
あるよね、
うん、
だからまあ人によるんだろうけどね。だからまあこういうのもやりにくくなってんだよ。
あ、まあ番組の趣旨としてさ、うん、言えないことを言っちゃうような番組なわけでしょ、
うんうんうん、
だからまあ問題はありがち
だよね。でこれまあ全国だからあれだけど、
うん、
まあ地方局とかは多分似たような番組やってんだよ。
そうなのかね、
地方ではやってると思うよ。
うーん、
あのなんだっけ、名古屋でやってる、まあ一部全国っていうか流れてるけど、
うん、
今田とかがやってる、今田と東野がやってる信長、
うん、
あれは電話で結構その明けすけな話とかするから、
うーん、
ですね、全国だからやっぱ問題になるんだと思うよ。
そっか、
うん、
へえ、
まあね、世知がないね。
大変だね。
大変だよ。だからマツコさんにこれにでケチつかないといいけど、
ね、そうなのよ、そうなのよ、
うん、
そこは気になるとこだよね。
だね、
うん、
まあ息長いいいタレントになったね。
うん、っていうかそうあってほしいと思うんだけど、こういうことでね、
うん、
影響がなかったらいいけどね。
そうだね、ケチつき始めるとね、
うん、一気にこう足引っ張るような何かがね、うん、いろんな記事が出たりとかさ、そういうこともあるじゃないか、
う
ん、
そうだね、
うん、
だから、うん、そうなんだね。だからまあ有吉とマツコのおかげで夏目さんはもう復活だもんね、
うん、うん、そうですね。
あの辺のやっぱ、うん、頭いいなって思う。
いいバランスだよね、あの3人。
そうなんで、いいバランスなんだよね、
うん、
なんとも言えないいいバランスじゃない、
うん、
あれ、ああいうのはやっぱプロデューサー偉いよね。
うん、
うん、いい、あの寸止め感が面白いもんね、あの番組。
うん、
うん、で、あんだけ毒吐いてもこの時代でクレームもらわないっていうのはすげえなって思うよね。
いや、あるんでしょ。
何が
クレームは、
きっとあるんだろうけど、でもやっぱ寸止めできてんだと思うんだよ。
うん、
いろんな意味で、
うん、
だから成立するんだろうねっていう。すごいなって思う、あれできそうでできないよ本当に。
うん、
うん、
まあね、
うん、
うん、
と思う、
うん、
うん、
まあそんなところでいいんじゃないですか。ちょっと多かった、2週間分あったからね。
そうだね、
うん、
うん、 ちゅうことですが、
はい、
来週はお休みです。
あ、そう、
あ、
来週日曜、あ、そっか、
あ、うん、取れるかもしんないけどお休みかもしんないです。
いつ戻ってくるかってことか。
そうそうそうそうそう、あれがあるからね、サイエンスアゴラがあるので、
うんうん、
まあ、土曜日やって日曜日帰ってくるんだけど、
うん、
そのどういうタイミングでかはちょっと分かんないから、
うん、
あったらミッケモンぐらいに考えておいて。
なるほど、うん、
それでその翌週ももしかするとお休みかもしれない。
あ、そうか、あ、そうだね、
うん、
いつ帰ってこれるかがここも分からないもんね。
まあ早く終わるからね、
うん、
帰ってはこれるんだろうけどもう疲れ果ててみたいなこともあるからね、
場合によってはね。
大分で、まあ、今年最後の中継がね、
うん、
まあ、そんなに大掛かりではないけどね、
うん、
中継があるので
とは言っても肉体労働ですからね。
まあね、
ちょっとね、
うん、で遠いしね、大分、
うん
うん、
言っても遠いよね、
うん、
うん、
でも初めの話戻っちゃうけど、大分がさ、サッカーチームもあってだよ、
うんうん、
バスケットチームもあって、
いい、ね、
フットサルのチームもあるんだって。
おお、そうなんだ、
大分で、でよ、
うんうん、
何にもないじゃん大分って言ってたじゃん大分の人も、
うん、
その別府にはいっぱいあると、
うんうん、
でも大分って何もないんすよって言ってたじゃん、高安崎山が、
うん、
もう唯一の拠り所だみたいなこと言ってたじゃん。
いや、美味しいもんはいっぱいあるで、ありますよ。
でもすごいよね、そうやってそんだけ経済的にはそれ支えれるってことだから、
苦労してるよきっと。
まあまあ、その大分取りに行ったらすごいからね、苦労が、
うん、
あ、でもすごいなって思うよね、
うん、
まあ、その大分行ってきますからね。
そうですね、
うん、だからもしかすると2週休みになる可能性もありますんで。
長いね、
うん、まあ、なるべく、まあ、どっちかで取れるようにはちょっと頑張ってみますが、
うん、
あればミケモンぐらい。
はい、
はい、
わかりました、
うん、
ということで、それでは皆様どうでもいい数週間をお過ごしください。また来週。